石原明の経営のヒントプラス。石原明の経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月初旬に石原先生が永眠された後は、長年の友人であり30社の企業オーナーである小島美樹人社長が石原先生の意思を引き継ぎ、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。経営のヒントプラス、今日は第573回目お届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの福田紀子です。
はい、小島です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではまずはお知らせからお伝えします。は
い、もうこれまあ、いつも聞いていただいている方は、ちょっと同じ話になるんですけど、はい、私がやっております株式会社 eMedic という会社でですね、私が過去にやった有料の、まあ、動画ですね、2時間の動画を2本ですね、無料で見れますという企画をやっております。はい、これは本当に無料です。
はい。はい、
で、どういう、セミナーかというと、1本目が 99% 失敗しない、新規事業の作り方という、新規事業の、やり方ですね。どちらかというと、アイデアというか、ネタの見つけ方っていうところに特化して、話をしてます、
はい。
で、私がいろんなビジネスを今までやってきましたけど、全部このやり方でやってます。業界も違います。ネタも違うんですけど、やってますね。それをどういうふうにやってるかっていうのを解説してます。
はい、
で、もう一個が、社員1名、コネなし、事務所なしから、運や偶然性を排除し、13年で30社の企業オーナーになるまでの戦略を大公開ということで、私が当時、石原さんに紹介していただいた社員1名の状態で、もう本当に事務所もなくて、ある方の1階を間借りしてたっていう時代があって、その頃に今のような状態になろうと思って、どういう戦略で、日々、動いていたかっていうような、その思考法みたいな話と、もう一個私、のメンターがいまして、そのメンターの方の教えっていうことで、まあ、今まで一度も喋ったことがないんですけど、
はい、
そういうその、もう本当に大富豪の方なんですけど、その方の、まあ、過激な教えということで、
はい、
本当に過激な、リアル開示みたいな感じのノリの、まあ、方の発言なんですけど、それが、ただ私の、今の、いろんな行動の、まあ、原点というか、ベースになってる、ことがすごく多くて学びが多いので、そういったことも解説したりとか、いろんな解説をしているので、ぜひこの二つの動画を見ていただきたいのと、あとはもう一個ですね、そのホームページに行っていただくと、私が石原さんにインタビューを受けているという動画があります。
はい、
で、石原さんが本当に楽しそうに喋っている動画があるんで、ぜひ、そちらの方も、見ていただけると、すごい勉強になると思うので、見て、こちらはもう無料ですので見ていただければなと思います。
はい、はい、ぜひおすすめです。見てください。では今日573回目のご質問をご紹介いたします。ビジネス書などを読んでいると、問題解決能力が最も重要だということが様々な書籍に書かれています。問題解決能力を身につける方法についてアドバイスをいただけると幸いです、といただきました。
はい、
はい、
まあこれはもうそのどこの本にも書いてありますし、おそらく、すべての経営者がどんな人材が欲しいかというと、もちろん高学歴とかですね、いろんな能力が高いっていう事務処理能力とかですね、営業力とかいろんな能力が高い方が欲しいって言うと思うんですけど、結局は問題解決能力、いろんな様々な問題をとにかく解決してくれる人が欲しいっていうのは全員思ってると思うんです。
はい。
で、これは、ビジネス書もそうだし、そういうビジネス系の、週刊ダイヤモンドとかね、そういう雑誌とかでも、こういう問題解決能力的な企画っていうのはものすごくあるので、大事だと思うんですけど、これ多くの方が本当にちょっと勘違いをしているのが、この問題解決の能力って、解決しようっていう能力を身につけるのは大事なんですけど、このそもそも論として、問題を解決するということは、その問題、何かの問題が、課題があるわけじゃないですか。
はい、
こういうのが課題だっていう、その課題の認識ですよね。その課題自体が、正しい場合にのみ問題解決能力って効果を発揮するんですよ。
はい、
結局、 会社のある社長がこれが課題だと思って、何ヶ月とか1年とかずっとやってても、それが他の人から見ると、それ全然そこ見当違いでしょ。そこやったって会社の売り上げ変わんないっていうところばっかりやっていたら、
うん。
うん、もしくはその、掃除とかですね、なんかその、社員がバラバラだから、朝掃除やればいいっていうところだけをもう死ぬほどやったって、まあ、変わらないもん変わんないわけでっていう、うん、そのちょっとなんか、ずれちゃってる方が、これこれも僕がまあ今まで過去にいろいろコンサルをやったりとか面談をやったいろんな社長さんでもちょっと多いのが、そうですね、何かその頑張ってることがずれてるというか、で本人は問題解決能力むちゃくちゃ高いんですよ。でいろんなことができるんですけど、そもそもの課題が間違っていて、その社長がやってることがそもそも本当に会社の成長にとってまあ有効かどうかっていうことが、なんか、そこまでちゃんと考えてやってるのがね、もったいないなっていう方がですね、これ、結構多いんですよ。でも、もう、なんか僕すごいまどろっこしく言いましたけど、結局、じゃ会社の売り上げが上がるか上がらないかって何が違うかっていうと、もちろん問題解決能力があるかないかっていうと、ある方がいいんです。で、あればいいんですけど、あったからいいわけじゃなくて、あるだけじゃダメで、その問題、の定義の仕方、ここを直せば会社がうまくいくっていうところをちゃんと見つけられたり定義できないんだったら、どんなに問題解決能力が高くても会社の利益上がらないんですよ。
はい。
うん。なので、そこを、ちょっと間違えるとダメで、僕は問題解決能力よりも、問題の設定の仕方の方がよっぽど大事だと思ってて、解決能力は最悪社長になくても、まあ、内容にもよりますけど、それをできる人を入れるとか、外注に頼むとか、そういうコンサルみたいな方に頼むとか、何かすれば、解決は意外とできるんです。
はい。
でも、その設定自体を、間違うと、本当に、終わるんで、
うん、
で、これですね、ピーター・ドラッカーっていう、まあ、これもですね、まあ、20代、30代ぐらいまでの方だと、あまり読んだことがないかもしれないです。大前健一さんのもっとすごい版みたいな方です。
うん、
もう、超大御所の方で、うん、で、その方がですね、これものすごい名言を言っていて、うん、もう経営における最も重大な過ちは、間違った答えを出すことではなく、間違った問題に答えることだっていうふうに、うん、もう、神様みたいな方がいるんですよ。
もしドラの、
そうです。その方です。
元々の原書の方です、ね。は
い。ただ、元々の原書おそらく読んだことがない方が多いと思うんで、多分誰やねんっていうふうに。で、名前分かっても、じゃあその人何やってた人だってなっちゃうと思うんで、その方がこういうことを言っていて、それぐらい、間違った問題に答えるってことは、その問い、課題っていうのが、もう、これをやるっていう課題を間違えたらもう終わりだよっていうことをやっぱり言っていて、うん。で、僕も本当にそう思っていて、じゃあ、会社の課題って何なのかなっていうのを探すときにどうやって考えていこうかっていうときに僕が常に大事にしているのが、例えば営業だったらうちの会社営業が弱いんだよっていう、だから営業マンを入れた方がいいんだよっていうのは確かにそれは正解なんですよ。もしくはもっとガンガンアポを取ろうよとかね、もしくは商品の石原さんもよく言われてましたけど、値上げをすれば儲かるとか、なんで、値上げをしてみようとか、じゃあ商品の見た目を変えてみようとか、じゃあもう一個おまけをつけてみようとかね。もう、アフターサービスみたいな、そういうのをもっと長くしてみようとか、まあ、いろんなことをやろうとするんですけど、その前に、僕全部ですね、分解して考えるようにしてるんですよ。
はい。
どういうことかというと、営業であれば、例えば、どこの業界、まあ、法人営業だったんですよ。どこの業界をまず攻めるっていう、その業界の選定っていうのがまず一個あると思うんです。そしたら、じゃあ、そうですね、じゃあ、じゃあ飲食店を攻めるっていうふうになったとしたら、じゃあそれをどこの地域にしようっていうのを考えて、じゃあそのリストをどうやって、見込み客の攻めるリストをどうやって作ろうっていうのを考えて、じゃあそれが電話なのか、ダイレクトメールで、電話でいきなりかけてアポを取るのか、もしくはもういきなり飛び込みでするのかっていうようなそのステージがあって、じゃあそれをアポイントを取ったら、じゃあ次は提案に行くとか、その提案に何回か行った後、見積もりを出して、じゃあ見積もりを出したら、で、制約したら、今度はまた何度も何度もそのサービスを受けてもらうっていう、その何段階かあるじゃないですか。それを分解した後に、例 その、それぞれのところの、あの、やることの、その、そういうの KPI って言うんですけど、あの、数字を取ってほしいんですよ。これどういうことかというと、じゃあ、うちの会社の営業マンは、100人、あの、じゃあ飛び込み営業で本当にやってるんだったら、100社に提案したら、あの、何パーセントが話を聞いてくれて、何パーセントが見積もりまで行って、何パーセントが制約してくれるのかっていう、あの、そこの数値をちゃんと取ってほしいんですよ。で、そこの数値を取って、大体ですね、全部ダメなわけじゃないんです。どこか一個だけがダメで、そういうのボトルネックって呼ぶんですけど、もしかしたら制約率だけが悪いかもしれないんですよ。
はい、
うん。もしくは、100社で1社しか取れないのは、じゃあ、電話、で、その後、例えばですね、制約率も異常に良かった場合、100社に1社しかアポイントが取れないんだったら、そこのトークを、その、やっぱ電話営業の最初の喋り方をちょっと工夫することで100社を2社にしたら、後ろの確率論から言ったら、それだと年商3億が6億になるわけですよ。それだけで。なので、その、どこに課題があるのかなっていうのを、その数字で判断するっていうことが非常に重要で、で、これって、分解して、例えば、どれぐらい、それぞれのフェーズでどれぐらいのパーセントなのかなっていうのをちゃんとデータを取ると、だいたい決まってるんですよ。だいたい100社に、例えばアポイントを取ったら、飛び込み営業でもいいし、電話営業でもいいんです。すると何パーセントだったら合格だなって基準値ってだいたい決まってるんですよ。なので、それぞれの基準値に、業界とかそういうビジネスモデルの基準値に、行ってないところだけを抽出して、そこだけを徹底的に考えるっていう。だから、それが僕が最初に言った、課題をちゃんと見つけるってことなんですよ。うん。それをやらないと、なんかですね、その、営業マンを補強するとか、もしくはうちの、なんていうの、営業のスタイルがダメだから、なんかその、商品を変えるとかって違う方に走っちゃうと、それはどんなに頑張っても問題のに対するその元々のその課題の認識が間違ってるわけじゃないですか。なので、数字を取るっていうことが本当に重要で、まあ、実際ちょっと飛び込み営業とかですと難しいんですけど、インターネットビジネスをやってると実は数字って全部取れるわけですよ。例えば、じゃあ100人が、来たっていうのってアクセス分かりますよね。
はい。
で、これね、ほとんど多くの会社があんまりちゃんとやってなくて、100人の会社がそのホームページを見ました。そしたら、じゃあそのホームページのトップページは、平均何分滞在してましたっていうのは当然調べられるわけですよ。
はい。
だし、例えば、じゃあ、それが縦長の化粧品の、例えばサンプルをやるページみたいなのだったら、縦長のページだと、じゃあ縦長に印刷すると10ページまである。ワードで印刷するとね、プリントアウトすると A4 で10ページぐらいの縦長のページだったとすると、そういうツール、そういう分析をするツールを入れると、だんだん、最初 100% なわけですよ。で、トップページで下に、行かないで 20% の人がいなくなったら、ここで 80% って出るんですよ。で、70% でだんだん下がっていって、最後の申し込みボタンのとこでは、例えば 20% ってなって、申し込みボタンを押すっていうような、例えばそういうようなデータを取ると、下まで行くのが 20% なのを、40% に変えたら、それだけで売上倍になる可能性あるじゃないですか。同じ広告費で。でも売上倍ってことは、利益はだいたい4、5倍ですからね。広告費はかかる、費用変わらないので。
うん。
で、なのでそれを見ていくと、例えば、だいたい3ページは、A4 の紙で印刷すると3、4ページ目のところで、突然、80% でずっと来てたのに、いきなり 30% になったりするんですよ。そうすると、
はい、
ものすごいそこが分かりにくかったですよ。図が分かりにくかった。わけ分かんない。あれですよ、会社の方たちは分かるんですよ。はい、お客さんから見たときによく分からない。うん、結構、システムとか専門的な話だったりすると、読んでる側と提供してる側のズレがありすぎると、提供してる側は噛み砕いて説明してても全然足らなかったりして、もうよく分からなかったりすると、例えばそこが明らかに、その箇所から半分の方が 離脱してるっていうのが分かれば、じゃあそこの説明をもっと詳しくするっていう課題を見つけるだけで一気に変えられるわけじゃないですか。うんうん、で、そうすると、もしかしたらその何百万もかけてホームページのシステム全部変えなくても、そこの図1個変えるだけで OK かもしれないんですよ。うん。うん、それっていうのが僕が最初に言った、その、ちゃんと課題を見つけたら、実は問題解決って意外と簡単なんですよ。
うん。うん、
なのに、それをやらないで、例えば、最終的に100人見たら1人しか資料請求をしないと。このホームページはデザインがダメだと。なんかうちのホームページ暗いんだよね。うん、ってなって、ホームページは全部変えちゃったりとか、うん、もしくはその、例えば、なんだろうな、その、開いた時にその、まあそういうホームページの業者から言われても、今の流行りのデザインとか、ボタンの位置はこうですよとかってこと言われて変えちゃったりとか、
はい。
うん、それって、結局、なんか、課題の設定の仕方が間違えてるというか、もうホームページ自体が、まあ、全部悪いって勝手に思い込んじゃってるから、解決方法がそれになっちゃうわけですよ。うん、なんで、そういうふうにして、課題っていうのをちゃんとその数字で分析していくと、あとよく多いのが、例えば、100人見て、じゃあ、1人しか買わないとするじゃないですか。
はい、
そうすると、ホームページの資料請求とかをするときにクリックすると、資料、入力するページがありますよね、
はい。
で、あそこの入力するページに、意外とですね、10人ぐらい行ってるのに、うん、その入力フォームがものすごい入力しづらいだけで、うん、半分ぐらい離脱してたりするんですよ、うん。ってことは、そこの入力するページ、それがちゃんと数字で測ればわかるじゃないですか。
はい。
うん、例えば、その次のページに100人のうち、うん5人行ってるのに、うん、最後まで入力する人が1人だから結果 1% だったら、その5人のうち4人入力させることができて、そのページまで入力フォームまで行ってるわけで、それ4倍じゃないですか、半分は、はい。そう。で、それの理由が実は、スマホで入力した時に、どれか間違えたりすると全部消えちゃったりとかって、うん、そういうことだけだったりするんですよ。
もうなんかまた戻って入れるのめんどくさいとかな
って、
は
い。っていうので終わるんですよ。
うん、
なんで、そこだってわかれば、誰でも、なんかこれ、せっかく、だってもう、申し込みフォームに行ってるんだったら、申し込む気満々じゃないですか。無料だとしてもですよ。うん、なのに、5人のうち4人、1人ってことは、5人のうち4人は離脱してるわけじゃないですか。うん、ってことまで分かったら、あれこれ、申し込みフォームに課題があるんじゃないっていうふうに思うじゃないですか。だったらもう、住所入れなくていいんじゃないとか。
うん、はい。
もう、アドレス2回、例えば入れて、しかもそれがコピペできませんみたいになってるのも、もう、ムカつきますよね、はい。それもいいんじゃないとか、
うん、
どんどんそこを簡素化していったらいいんじゃないっていう、それが僕がよく言ってるテストを全部して自分の頭を信用しないようにしましょうってそういう話で。で、テストして、だいたいそういうふうにテストすると、5人のうち、まあ、1人だったのが3人ぐらいになるんですよ。で、3倍ですからね。
はい。
で、うまくいったら会社の売り上げ、それだけ3倍ですから、ね、そこのフォームの何個を削るだけで、
うん。
はい。っていうような、そういうふうに、分解をして、どこがボトルネックなのかっていうのを数字で判断するっていう、その課題を、特にその会社の場合、ビジネスの場合は、数字で探すっていう癖づけをするっていうのがむちゃくちゃ重要です。うん、で、これがわかると、もう最小の努力で最大の効果が出る可能性が、これ極めて高い、うん、いいんですよ、
うん。
あとは、そうですね。例えば、そういうちょっと数字で分かりづらいのでも、例えば、会社で、頑張って面接をして社員を入れるのに、うん、いつも辞めてしまうんだったら、それも分解をして、どこにボトルネックがあるのかなっていうのを見つけないと、
はい、
なんか、自分の会社のオフィスが悪いんじゃないかとか、なんか変な方に行っちゃったりするんですよ。その会社の給料体系が悪いんじゃないかとか、でも、ちゃんと辞めた人の声を聞いたりとか、もしくはその辞めた人よりも意外と周りの人が知ってたりするんですよ。で、その本当にダメだったのどこなのっていうボトルネックを見つけないと、改善のしようがないんですよ。
はい、
数字じゃないのでも。なので、そういうふうにして、どこか全部じゃなくて、それが、 評価、人事評価制度かもしれないし、何かかもしれないんですけど、そこがダメっていうのを経営者が思いつくと、そこ自体を総特化しようとするんですよ。そうじゃなくて、総特化しちゃうと、本当にどこが悪かったのかって気づかなくて、しかも総特化するともっと悪くなるんですよ。はい。なので、そこっていうのはもう本当に、まあ、注意してやっていただきたいのと、あとは、もう一個のポイントとしては、何か改善するときに、まあ、いわゆる目標とか理念とかミッション、まあ、僕が、株式会社 e メディックのホームページに書いてありますけど、僕はその、新規事業を作ったら、マーケティングをして組織化して、最終的にはそれを売却すると。で、売却したら、自分のそのお金で、の資金の一部で、今度は誰かにやらせるっていうことをやりましょうって話をしてるんですけど、目標を売却っていうのは定めてるんです。そうすると、売却するっていうことは会社の利益を増やさなきゃいけないんです。で、さらに、組織化もしなきゃいけないし、法的なことを全部クリアしないと、残業代はちゃんと払ってるとか、そういうことを全部クリアしたり、あとは、基本的にはグレーなビジネスってのはできない。そういうことをすると買う方がいないので、
はい、
っていう目標が僕の場合はあったとすると、うん、じゃあ、問題が起こった時にそのやる答え自体が、果たしてその自分の目標なりに合ってるかどうかっていう、その数字以外、そっちも含めて、果たしてその問題っていうのは適切なのかなと。うん、そこを直すことで本当に自分の目標、会社としての目標、もしくは経営者としての目標に、本当に合致してんのかなっていう、その、要素を分解するっていうのと、数字で考えるっていうのと、自分の会社のゴールとする目標と、本当に合ったことなのかなと。で、僕はその、例えば、まあ、利益が、会社の利益が出た場合に、僕は保険の商品とかって、そういうのってあんま節税の商品って好きじゃないんです。なんでかっていうと、僕は最終的に売却をして利益を得るっていうことがいいと思ってるんです。そうすると、その視点で見ると、会社の利益を消すっていう課題があったときに、僕の場合は、だったら、スタッフのにちょっとでもボーナスに回したりとか、いい人を入れたりとか、研究開発費に回すっていう方で、そういうふうな答えを出せば、それっていうのは来年につながるからありなんですよ。でも、ただ消すだけだったら、僕はその目標から考えた場合は、何の意味もないというか、っていうのもわかるんですよ。なので、この要素に分解するのと数字で考えてボトルネックを探すっていうのと、ちゃんと目標とその問いなり答えが合ってますかっていう、この3つの視点っていうのをちょっと、ぜひ持っていただきたいです。で、僕がコンサルした方で、パッと最初ご相談を受けた時に、もう何年やっても会社が、よく踊り場ってるんですよね。もう3、4年ぐらい会社の乗りがずっと低迷してるっていう方は、もうこの、どこを直すっていう設定を基本全く間違えてます。もしくは、そこの分解手をしないで全部変えるんですよ。じゃあもう人事評価制度丸々変えちまおうっていうのは、毎年やってるから、毎年評価が、制度が全部変わったりするんですよ。もう社員大混乱でどんどん辞めていくっていうことに社長が気づいてないんですよ。っていうような会社とかすごく多いので、ぜひですね、ただこれは経営者の方だけじゃなくて、まあ、お勤めしている方も、全部そうです。自分の仕事が、じゃあ何か、課題だなと思った時、何かやるぞと思った時の、そもそもの課題としているものは、本当にそれなのか、もしくはそれを本当に最優先でやるべきなのかっていうのをもう一度考えていただくきっかけになればいいなと思います。
はい。
はい。
ありがとうございます。はい、いや、なんか、私は、やっぱり私自身も経営者なので、うん、うちの KPI をどうやって出していくかなっていうのを今ね、小島社長の話を聞きながら考えました。
そうですか。
はい。なので、それぞれの業界業種によって、やっぱり、どういう数字をどこのタイミングでどう出していくかって違うと思うので、
そうですね、
はい、まあ、うちの会社はどうかなって、やっぱり、置き換えてもらうといいかな、
あとは分解すれば、比較しなくても明らかなボトルネックで大体わかります。はい。
はい。
なので数字で考えるという癖をぜひつけていただければなと思います。
はい。ぜひ一緒にやってみましょう。
はい。
はい。ということで今日は573回目お届けいたしました。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問をお待ちしております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、 件名をポッドキャストの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しております。そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さよなら。